皆さんこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。鎌田さん、お久しぶりですね。
はい、今週の株価はね、上値を試すというんでしょうかね、
はい、
そんな動きになりましたよね、今日はまあ日経平均で77円下げるというような、そういう結果になりましたけれども、はい、悪材料っていうんでしょうかね、株価を買うのをやめさせるような材料に、ちょっと響きにくくなったかなというのが今週の動きを見てて僕は感じたことなんですけどね。
体制が取れてきたかなっていう ね、
そうですね、
動きですよ ね、
ねトランプ大統領、500億ドルの中国向け関税をな、やっぱり1000億ドルぐらいにした方がいいんじゃないかとか、そんな人いますか。だって国の政策ですよ、
ね、
500億ドルだって言ってたのを、向こうもなんかいろいろ言ってきてるし、ちょっとこちらやっぱり少し引き上げるなりプレッシャーをかけた方がいいんじゃないかっていうようなことなんでしょうけど、でも株価自体はそんなにね下げるというような展開にもならなかったですし、
はい、
でここでポイントになるのはやっぱり為替レートの動きだと思うんですよね、為替レートだとドル円で107円を、昨日の晩こう超えてくるっていうような状況になって、
はい、
で今回のその追加関税の話なども出たんだけれども、あんまりドルが下がらないっていうような動きになって、
そうですね、6時58分107円40銭ぐらいは、そのお話の後に107円丸6ぐらいまで行ったけど、そんなに大きく動
かなかったですよね。戻してドルが戻すというような展開なんでね、今日はそこね、為替の専門家の方にですね、
はい、
お話伺えるということで非常に楽しみにしてるんですけどね。
楽しみですね、今日今晩はね、アメリカの雇用統計もありますし、
はい、そこもね重要な点ですよね、
はい、ポイントを伺いたいと思います、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の位置を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて、ここからは鎌田さんに来週の見通しを伺っていきたいと思いますが、
は
い、
日本の場合は2月で締めた小売業の決算などが盛んになってくるんですけど、
はい、
ちょっとまあ気になる決算に対する反応というのは見られてますね。富士越コード番号6474、
はい、
昨日第一四半期の決算を発表したんですが、株価が今日急落しましたよね、
はい、
ロボットですとか工作機械に使われる部品類など、建設機械関係の部品なども扱っているような会社ですけど、
はい、
第一四半期売上高は 10% ぐらい伸びたんだけれども、利益の伸びは 4% ぐらいにとどまったというような形、
うん、
それで、このロボットを軸とする機械工具事業という部分を取り出すと、売上は 7% 増えたけれども営業利益は 2% 減少する。なんかあれだけ景気の良かったロボットということなんですけれども、ちょっと足元で受注の伸び鈍化、あるいは原材料が上がることによって利益が あまり上がりにくくなってくる、
うん、
このあたりは富士越がロボットの事業を拡大させるための先行投資、この負担も利益を抑えている要因にはなるんですけど、ただマーケットは非常に厳しい反応してますよね、はい、
そうですね、
急落させるというような動きになっている。で一方で、スーパーは、はい、スーパーですとか小売業は比較的今日はセブン&アイホールディングスなどが株価が上がるというような堅実な値動きになってるんですが、はい、沖縄のスーパーで三栄という会社があるんですけど、
はい、
こちらの会社は、2月の本決算企業で新しい年度、沖縄は人口が増えますからね、うん、出生率が都道府県で一番多い都道府県、そこはどこかというと
沖縄、
そうですよね、この話の流れからしてそうですよね、それと沖縄の売上が増える、だから売上は増えるけれども、人件費なんかがやっぱり上昇することで減益の見通しを出して、三栄という沖縄のスーパーの株価が下落するっていうような形で、ややちょっとね、日本企業原価が上がるとか人件費が上がるですとか、
はい、
そのあたりが利益を抑えるような要因になってるんですよね。
そこを業績発表を見る上でポイントになってきそうですね。
そうですよね。それで来週あたりは、ね、高島屋とか J フロントですとか、
はいはい、
こちらは結構ですね、インバウンド需要ですとか、なんだかんだ言って株価の水準が比較的高いので、高額所得者のこうね、株持ってる人の需要ですとかっていう ていうのは比較的強いものなので、まあ、百貨店の業績っていうのは割に高めのものが出てくるんじゃないのかなと私は思ってるんですけれどもね、はい、まあ、このあたりの株価面への業績の反応ですとかね、そういったものを見ていきたいなというふうに思っております。
はい、高島屋は4月9日に決算発表を行う予定です。さて、この後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんです。島さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はどの通貨からいきましょうか。
円でもユーロでも何でもいいんですよ。
じゃあ一番流動性の高いところからいきましょうか。ユーロドル、はい、ここからいきましょうか。
はい、ですね、まあ今日はアメリカの雇用統計の日なんですけども、うん、はい、まあどうせ数字いいんですよね。うん、雇用統計に対する為替マーケットの反応っていうのは、はい、徐々に、まあ、数年前から比べると、うん、だんだんだんだん反応しなくなってるなって皆さん、感じてらっしゃるかと思うんですけども、それは数字上げたらいつもいいんで、はい、もう飽きちゃってるんですよね。で、まあ、ポイントは平均賃金。
はい、
まあ、平均賃金が高いと、金利が上昇して、株価が下落するんじゃないかっていう、そういう懸念っていうのが1月、2月、3月あったんですけれども、はい、もう長期金利がですね、今 2.82% なんですが、ちょっと 3% からを超えてくると、またアレルギー的な反応があるかもしれないんですけれども、まあそこまでいかないので、まあいい数字が出たら素直にいい方向に反応するんじゃないんですかね。おそらく。
もうそうすると賃金のね上昇率、例えば高めっていうのは出てくる、現実的な高めっていうのは 2.8% とかそういう数字が出てくると高めっていうようなそんな。
まあ予想通りだったらもう、まあマンスとマンス、まあ、月ごとでは、ま、0.3。で、まあ、年で 2.7、2.8 出てればもう十分だと思いますけども、
はい、その時のマーケットっていうのは、いわゆるドル相場で言うと、結構ドルが買われるような、アメリカ景気強いよっていう、そういう反応でいいんでしょうかね。
素直にドルが買われるとは思います。うん、ただ、ドル円で108とかですね、はい、まあ、ユーロはちょっと下げると、結構下げる形になっているので、下げ余地大きいとは思います。ただ、ドル円は100、ちょっと、ここから上、一目均衡表の日足の雲がですね、厚くありますんで、また、その、108円ですとか、また110円前後ですね、この間、日銀の短観で、輸出企業さんの想定為替レートが109円の66銭と出てましたけど、はいはい、ですからその前後はですね、どうしても輸出企業の売りが厚く出ますので、なかなか抜けきれない。それからやっぱりトランプさんが大統領なので、なんだかんだ言ってですね、すごく円安に行くとですね、文句も出てくるでしょうし、まあ、不規則発言が多いものですから、どうしても警戒してワネを買いたくないなっていうのはあるんですが、しかしドルの底はちょっとしっかりしてきてるような感じはしております。
はい、
そうですね。チャート見ても50日移動平均線も超えてきてるような展開になってますよね。はい、
そうですね。やっぱり年初からですね、たくさんの人が辞任しましたし、
はい、
貿易戦争だっていう話もありましたし、まあ、ムニューシンさんがですね、ドル安は貿易赤字の改善にいいと言ってみたりとかですね、たくさんのことが出ましたけども、で、やっぱりアナリスト、一つポイントはですね、多くのですね、ドル強気だったアナリストの方が、今ちょっと弱気になってらっしゃるビューが多いですよね。
まあ、いろんな材料が出てきたので、ちょっと見方を修正しようかなっていうのは、まあ、当然出てくる、
ね。まあ、100円割れはやむなしみたいな話が多いですけども、やっぱりちょっと下向きに行き過ぎてるような、実際の為替レートの動きから見るとですね、なぜこの104円105円あたりがしっかりしてくるかっていうと、やっぱりアメリカのファンダメンタルズが欠失してるのと、日本は金利がないので、日本に置いといてもそのリターンはないんですよね。どっかに出ざるを得ない。で、多くの銀行さんなんかはですね、ドル調達での米国債を買うんですけども、今アメリカの短期金利も高いですし、ドル調達コストが非常に高いので、そういう投資は見合わなくなってきてるんですよね。どうする するとですね、どうしても為替リスクを取らざるを得ない状況ではあります。そうすると105円前後っていうのはですね、例えばまあ10年のですね、まあ、為替やってらっしゃる方はですね、その、スワップポイントっていうのを気にしてらっしゃると思うんですけども、はい、それは日々のスワップポイントでですね、毎日ポジション持ってると、だんだん、チャリンチャリンチャリンと入ってくるんですけども、機関投資家の場合はですね、10年の金利見てると思うんですね。
はい、
そうすると10年のフォワードレートっていうんですけども、まあ、これは28円から29円ぐらいあるんです。
30円近いんですね。
30円近いんですか。ですから、105円ぐらいで、買っとけばですね、まあ、30円したらちょっと75円、そのちょっと上なんで76、77、より10年後に為替レートのそこより上だったら、この年は勝つということになります。
じゃあ80円ぐらいでも勝てるということなんですね。
まあ、10年持ち続ければ
って話。10年持ち続ければって話。はい、まあ、それにですね、実際為替レートがどうなるかっていうのはですね、過去ですね、まあそういうような、まあ30円もあるんだったらいかないんじゃないかって言ってですね、実際に投資して、大変なことが、まあ、過去何度かありましたので、例えばプラザ合意ですとか、それからリーマンショックの前ですとか、また、その、120円の時で買ってれば、100円なんか割らないだろうって誰も思わなかったんですけども、結果的に75円も落ちましたんで、そういうことはいろいろありますけれども、ただ、現状今、素直にパッと見るとですね、結構魅力的な、投資レートには見えるかなと思います。そういう意味でドル円がしっかりしてきてるのと、あとやっぱりちょっと米国の景気は傑出してるんですが、欧州の景気はちょっと弱含んできてるんですよね。
そうなんですか。
PMI パーチャシングマネージャーインデックスなんですけども、購買担当者のその指数なんですが、ちょっとそのこの3ヶ月昨年の12月がピークで、この1、2、3で、まあ、各国、まあ、EU の総合でも、ドイツ、フランス、こう、各国のレートでもですね、5ポイントほど落ちてるんですね。
ちょっと大きいですね。
結構大きい下げなんです。で、これまでは欧州っていうと、まあ、リーマンショック以来、もう、こんな景気がいいことはなかったっていうのが、まあ、
認識ですね。
まあそういう認識だったんですけども、ちょっと陰りが見えてきて、で、インフレも上がってこないとなると、その後 ECB は正常化しようとしてるんですが、はい、9月正常化スタートできるのか、スタートするかもしれないけども、その減額ペースってのはやっぱり穏やかにならざるを得ないんじゃないかとか、やっぱりちょっとそういう雰囲気が出てきております。そうなると、ちょっとユーロドルですね、過去1年2000ポイント以上上がってますんで、これが調整せざるを得ない。雰囲気が今出てるんじゃないかなと思います。ですから今日の雇用統計の数字で 1.2150 ですかね、
はい、
前回の安値、はい、切ってくるとちょっと頭を見たなって感じになるんじゃないかなと思います。 1.15 あたりまでの下げは可能性としてあると思います。
ユーロドルはショートで、
ユーロドルはちょっと重くなってきてるんでショートで、雇用統計いこうかなと思ってます。
簡単にリスクオフリスクオンで、全て語っちゃいけないかもしれませんけど、ドル円相場というのはリスクオンの時は基本的にこれドルが変わる、これはこれでよろしいわけでしょうかね。
はい、そういう認識ですね。
はい、でユーロドルの場合、これはいわゆる株がよく上がってるリスクオンの時っていうのは、それはどんな動きになるというふうに
捉えられるんですか。ユーロは割とニュートラル、というニュートラルやや円に近い動きですかね。円クロスっていうのがあり、そういう取引ありますよね。OG円ですとか、ポンド円とか。リスクオンの時には、まあ、ポンド買い円売り、オーストラリアドル買い円売りになりますけども、はい、同じようなのがですね、ユーロ買い OG 売りとかですね。まあ、リスクオンの場合、ユーロ売り OG 買いですか。はい、そういうオペレーションもあるんですね。ちょっと同じようなですね、経常収支、黒字国同士で、ちょっと反応は似ているところはあります。
はい、
ただ、ユーロ円はどうなるかというと、まあ、リスクオンの時にはユーロが円売りで、リスクオフの時には円がユーロ売りなので、まあ、円ほどの力はないんですけれども、ユーロはやっぱり第二の基軸通貨で、まあ、ユーロはユーロで、この独自の世界、 最も流動性があって、やっぱりその方向性っていうのはやっぱりその全ての通貨を規定するものがあります
よ、ね、なるほど、うん、独自の通貨そうなんです、はい、で例えば去年なんで株価って結構1年間上がりましたよね株価、はい、それでユーロドル相場もトレンドとしてはユーロが上がってドルが下がりましたよね。だからどっちなんだろうなと、リスクオンの時ユーロっていうのはどっちなんだろうなっていうのがその時その時によってちょっと変わってくる面があるのかななんて思ったんですけど、
まあリスクオンなんでユーロが円売りだったとも言えるんですよね、はいはい、
なるほどなるほど、
だからといってですね、他の通貨ペアと比べて、うん、そこまで極端じゃないので、うん、まあリスクオフの時にはユーロ売り円買いにはなるんですけれども、うん、その動きもですね OG 円とかに比べると、一般的な話としては、極端ではないです。はい、
ヨーロッパは景気ちょっと軟化してきている一方でアメリカはやはりファンダメンタルズは良好という認識でよろしいですかね、
やっぱり減税もありましたし、
はい、
その景況認識はやっぱり基本として抑えとった方がいいですね、新馬さんから今ね教えていただいたことですけどね。
となると気になるのが最後に伺えたのはアメリカの金利についてですけれども、新馬さんどのようにご覧になってますか。
金利はやっぱり今年3回か4回まあ3回なのか4回なのかで話題になってますけど、まああんまり関係ないと思うんですよね。
はいはい、方向性は。
方向は上がるんです。で、長期金利もじわーっと上がっていくんだと思います。うん、ただ金利上昇局面は得てしてドル安局面と重ねたりするんですが、過去の歴史を見ますと、その金利上昇がピーク、もしくはその途中あたりから、ドルは上昇に転じます。うん、ですから今はまだ混乱してるかもしれないですけども、そのうち、長期金利もですね、落ち着きどころを見つけて、ドルが上昇していく方向に行くんじゃないかなとは思います。
はい、今は 2.8% ですけども、はい、そうすると 3% を超えて、ある程度のところまで行くと落ち着くというふうに見てよろしいんでしょうか。
と思ってるんですけれども、はい、もしかしたらしばらく 2.8、3.0 あたりで、ずっと行くんじゃないかなっていう感じはします。
今ぐらいの水準ということですね。はい。さて、ここでお知らせですけれども、島さんのメルマガ、島力夫の実践リアルトレード FX オンから好評配信中です。市場の移り変わりですとか、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動き、外資系トレーダーの動きなどを察知されまして、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめたメルマガを毎日数回配信されています。そして島さんが直接投資家の方の質問に答えてくれます。配信価格は月額4500円となっております。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。また、皆さん、お試しキャンペーンがあります。有料版とほぼ同じ内容のメルマガをほぼ同じタイミングで週1回程度無料メールマガジンとして発行してくれています。番組ホームページのゴゴジャンの、重要資料のリンクをクリックしてお申し込みいただければと思います。無料で週1回。
これはね、無料ですからね、1回試してみるべきでしょうね。
そうですね。
で、島さんから本当にアメリカ時間の、ね、佳境になってる時、はい、まあ、つまり、
ね、
日本の時間で言えば午前3時ですとか、
4時とかね、
次にもうアドバイスがメールマガジンでガンガン入ってくる、はい、これ楽しみですよ、やってみてくださいね。
もう本当投資家としてはね、うん、必見です。本日のゲストは島力夫さんでした。島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れのお時間です。鎌田さん、今週ありがとうございました。
こちらこそ。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。